ありがとう。作家の本田健です。今日は本物の富裕層が絶対しないこと5選というテーマでお伝えしたいと思います。今ここは八ヶ岳の僕のリトリートセンターなんですけど、ちょうど海外のイベントにオンラインで出まして、ちょっとね京都風の今これ着物の生地で着たやつなんですけどややちょっと派手ですけど、ここであんまりこんな格好をすることがなくて、普段はね地味なユニクロと作業着みたいなんで原稿書いてるんですけど、今日はねせっかくこういうの着たし YouTube を撮ってみようかなというふうに思いました。ここにはね受講生の方たちも世界中から来るようになってるんですけども、僕の夢としてはこういうこうセンターをね、僕の名義なんですけども、そのうちの会社の名義ですけども、自分たちの所有というかねものではなくて、これはそのある意味世界から与えられて、世界の人たちがこう幸せになるように使いなさいよというので、僕が使わせてもらっているような、その管理人のような気持ちでここで滞在しております。その代わりですね、ここに来たからにはリラックスはしてるんですよ。リラックスはしてるんですけども、こう世界を素晴らしいところにするような、そういうような本を書いたり配信をしたりするようにという、そういうふうな、なんて言うんでしょうね、神様と契約してるというか、そんなイメージでおります。なのでここでもですね YouTube を撮っていこうかなと思っております。さあ、本物の富裕層シリーズはたくさんの方たちにご好評なので、今日はその話をしていきたいと思います。その本物の富裕層の人たちっていうのは、どちらかというとちょっと地味であんまり目立つのが好きな人たちじゃない、そういった人たちがどういう生き方をしているのかっていうのは多くの人に役に立つんじゃないかなというふうに思います。やっぱりねどうしてもテレビで出てくる人ってド派手な人でね、ヘリコプターでバーンと飛んでいたりだとかっていう風な人が多いんですけども、意外とその地味、ちょっとね今日はちょっと本物の富裕層っぽくない感じですけど、許していただけたらと思います。さあ、まず最初はですね、僕が考えるのは目先の節約にとらわれない、こういうのがあると思います。その例えばね、ちょっとこれ安いからとかっていう理由では買わないんですよね。でかといってじゃあ贅沢をするのかっていうと、必ずしもそうじゃなくて、意外とそのしまってるところはしまってるんですよね。例えばもうすごく会社も上場してね、何百億とか何千億とかある社長なのに、社長とかオーナーなのに、いやこれはもったいないなとかね、それは高いなとかっていうふうに本気で言ってるんですよ。最初なんかネタかなと思ったら本気でそう思ってるんですよね。だからこんなん数千円か数万円のもんなのに、でも本人にとってはこれは痛いな、高い、高すぎるなとかって言ってるわけですよ。そういう意味では大切なものにしかお金を使わないっていうね徹底してるんですけども、そういうところから 見るのではなくて、節約しとこうみたいな、そういうふうな観点では見ないんですよね。必要なものにはボンと何百万とか何千万とか、場合によっては何億も投資するにもかかわらず、意外と数千円とか数万円のものに関しては、これはいらないとかっていうふうなの、こだわり。これがね、普通の人と違うんですよね。普通の人はどうでもいいことは全く節約せずに、本当は大切なことを節約してしまったりするんですよね。これ例えば新しいことを勉強するお金使ったりとか、海外に行っていろんなことを学んでみるとか、あるいはその、触れてみるとか、そういうのはすごく必要経費だぐらいに僕は大切だと思いますけど、そういうお金はなんかもったいなくて出せない。その割には毎日の生活をケチったりだとかっていうのっていうのは結構一般的にあることじゃないかと思います。本物の富裕層の人たちっていうのは、例えば10円安いからというふうに考えてね、そういうとこに行ったりだとかっていうのはしません。っていうかそもそもそういうこうセールとかそういうのに反応して安いから行こうとか、そういうふうにはなってないんですよね。そういう習慣を持っている人たちもいます。けれども自分の時間、そして労力っていうのが実は大切で、その10円、100円、200円、1000円安いからといって心が動くってことはないように思います。なので皆さんもね、もしそういうふうなことに踊らされているとしたら、ぜひ気をつけていただきたいと思います。2番目は、人とお金に関してあんまり比較をしないってことですよね。お金がないうちには、あの人はなんか稼いでそうだなとか、この人はこうだなみたいなことを考えますけども、お金持ちになってある程度余裕があると、その例えばね、どういうふうに感じるかというと、すごいその派手な人がいるとするでしょ。で僕なんかから見たら、この人は生活が派手だけど大した資産がないなってことはすぐわかるわけですよ。 でも本物の富裕層の人たちってのあの人すごいお金持ちですねとかってすごい純粋に感動したりだとかするんですよね。だから僕からしたらあなたの方がお金持ちですよって思っちゃうけど、僕はついつい数字で比べてしまったりとかね、まあこれちょっとこうなんて言うんでしょう、まあ性格みたいなところもありますけど、なのであの人はお金持ちだから偉いとか、お金がないから悪い、あのダメだとか、自分より下だとか、そういうふうな比べ方は一切してないんですよね。なので例えばお金がないとかあるとかっていうことに関して、あの人の方が上だな下だなとかっていうのは考えません。逆に言うと自分でね、そのプライベートジェットとか持ってる人がいたらすごいすごいですねとかっていうふうに本当に純粋に感動してて、自分だって買えるんですけど、でもなんか自分にはふさわしくないとかって、こういうなんて言うんでしょう、健全な感覚があるんですよね。そしてお金を持ってるとか稼いでるとか、そういうのでなんか上か下かと思ってる、まあ極端に言うとこっていうか、例えと言えば髪の毛が長いか短いぐらいしか見てません。言ってみればお金が持ってる人は髪の毛が長い、ない人が短いとしましょう。あ、長い、この人は髪の毛が長いな、この人が短いなぐらいにですね、お金で人を比べたり、そういったことはしない。これはね、あのお金がない人にとっては、できないことですよね。あの学歴がある人にとっては学歴コンプレックスっていうのは想像できないんですよ。なんですけど、学歴がない人にとっては自分よりも学歴ある人に対して常にコンプレックスを持ってしまう、まあ、そういうのとちょっと似てる感じがします。3番目、お金で全て解決するっていうふうには全然思ってないってことなんですよね。よくね、そのさっきも英語のインタビューで聞かれたのは、お金で幸せを変えると思いますかって聞かれたんですよね。で僕は半分イエスだと。ちゃんとどこで買えるかを知ってたら幸せはお金で買えるよっていう話をしてたんですよ。これは有名な作家の人がその名言を残してるんですよね。それは例えばどういう名言かというと、幸せはお金は買えないという人は幸せがどこで売ってるかを知らない貧乏人だけであるっていうのが確か正確な名言だったと思いますけど、まあそういうところがあって、そのお金っていうものはそのうまく使えば幸せに貢献することはできると僕は思います。皆さんのストレス、これはね、お金絡みで来てることが結構多いんですよ。なのでその例えばもう月に20万とか30万収入が上がったら、今のストレス、大半の人たちのストレスはだいぶ減ると思います。なんですけど、富裕層の人たちっていうのは確かにお金っていうものは皆さんの人生のストレスを大きく減らすことは知っている。けれどもお金があったからといってできないことも結構多いんですよね。例えば職業を選び直すこともなかなかできなかったり、あるいは人の関心を買うっていうのもなかなかですね、ものすごいお金を使ったら多少できるのかもしれませんが、やっぱり最終的には真心というか、その人の人柄というか、そういったものに友情とかね、まあ、愛情なんかも芽生えるもんだと思うんです。逆にお金をたくさん使われると、この人お金で何とかしようと思ってるのかなって言って逆効果になったりもするわけです。そして自分がお金持ちであることに関して、どちらかというと得より損の方が多い。例えば恋愛関係になっても自分がお金持ちだっていうふうに知られたら急に相手の態度が変わるとかね、そんな友情とかそういうのも日々が入るとか、まあそういった意味でお金に邪魔された体験が多い富裕層の人たちっていうのは、逆にですね、お金が全てじゃないというよりはお金で何とかしようとする思ってる人が信じられないとか、なんでそういうふうな考え方になるのかなっていうのがわからないぐらい、お金っていうのは人生のいろんなものに実は役に立たないってことをよく知っています。お金がない人はね、お金があれば何とかなるんじゃないかと思ってるんですけど、お金があって何とかならないってことは、やっぱりこれはお金関係ないなってことがわかる。まあ、こんな当たり前のことなんですけどね。まあ、そういうところから考えると、お金がある人はお金が全てではないってことをよく知っています。4番目、お金で感情があんまり動かない。これもね、富裕層の人たちの特徴ですね。例えば、財布落としたりとかしたら皆さん焦りません？ああ、なんか、しまった10万円入れてたのに、ああ、あの10万円で何が買えるかと思ったら、みたいなことってよくありますよね。けれども、例えば、富裕層の人たちがお財布なくしたとしたら、あの財布、お母さんからもらったのにとか、あの財布、旦那さんから誕生日プレゼントでもらったのにって中身よりも、その、自分がね、なくした財布、それが、そのシャネルとかそういうことじゃないんですよ。あれ、あの人にもらったのに、なんかその、もらったのをなくして申し訳ないとかっていう気持ちの方が強かったりするわけですよね。例えば、同じものが、ネットで安く売ってるのを見つけたりだとか、あるいはどっか隣の店で安くなったりとした、見たとしても、ああ、あっちの方が安いんだ、へえ、ぐらいのもんですよね。 例えばお金がない時って、バカバカバカバカ、なんであっちで無駄遣いしたんだとか、ネットで調べてから行くべきだったとか、実際に旦那さんとか奥さんにすごい激怒られたりとかしてね。で、そしてゴーンと落ち込んだりとかする。これはお金で感情をめちゃくちゃ動かされてるっていう証拠なんですよ。なので、得したとか損したとかっていうふうな感じのこと。これですね、すごく意識してしまうのがお金がない人の特徴でもあるんですよね。さあ、そして5番目。お金のことを自由に話すことができる。これは、例えばお金がある、ないとかってこともそうですし、お金に対してそんなにすごい感情が動かされるわけじゃないから、お金そうですね、とかって形で、等身大のお金として話すことができます。お金がない人は、自分は、お金に対するコンプレックスがあって、だからその、本当は買う必要がないのに店員さんに喜ばれると思ってドーンと買っちゃったりだとか、あるいは逆にお金の理由で買わなかったりとか、そういったことを、したことありませんか？そうやってお金に左右されても翻弄されているのが僕たちの生き方なんですよね。なんですけど、本物の富裕層の人たちはお金を等身大で見ているので、それに対してやったーって思うこともない反面、ドーンと落ち込むこともない、まあお金に振り回されない生き方をしているというのが富裕層の人たちの生き方です。さあ、これをバッと5つ聞いてみて、あなたはどうことを感じたでしょうか？これ違うなと思ったら、ここが違ったってことをよかったらコメント欄でシェアしてください。そして、なるほどなるほど、確かに、人のことをお金があるないとか、稼いでる稼いでないとかっていうのを見るのもやめようっていうふうに思った人は、人のことをお金の、有無で判断するのをやめようと思ったとか、そんな感想なんかも書いてくださったらとっても嬉しいです。というわけで、原稿の合間に YouTube を、撮ろうと思ってこれを回してます。最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。